おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は NVIDIA のジェンセンファン CEO が語ったディープシークとカワイの連携への警戒感や、ソフトバンクによる国産 AI サラシナの提供開始など最新のトピックをお届けします。
大本案が報じたところによりますと、 NVIDIA のキン・ヒン君ジェンセンファング CEO が中国の AI スタートアップディープシークの躍進に強い警戒感を示しました。
ファン氏はディープシークがカワイのチップ、小刀に最適化された新たなモデル V4 を公開しようとしていることについて、アメリカの技術スタックの外で最高の AI が動くことは国家にとって恐ろしい結果だと述べています。
中国では計算資源の制約をアルゴリズムの工夫で補う文化が根付いており、日ごとのトークン利用量は140兆を超えるなど、独自の AI エコシステムが急速に拡大しています。
なお、先日お伝えした郭達雅氏のバイトダンス移籍に際する年俸20億円という報道については、バイトダンス副総裁は事実ではないと否定し、業界の過熱ぶりに釘を刺す一幕もありました。中国勢が独自の基盤を固める中、日本国内でも国産 AI の社会実装が加速しています。
日経クロステックによりますと、ソフトバンクはグループ会社の SB インテーションズが開発した国産の大規模言語モデルサラシナを6月から企業向けに提供します。特筆すべきはデータの試験を確保するソブリンクラウド上で運用される点です。
ベイオラクルの技術をベースにしつつも、日本国内のデータセンターで全ての処理を完結させることで、重要な情報が国外へ流出するリスクを抑えています。
日本語特有の表現や文化に精通した AI を安全な国内インフラで利用できる環境が整ったことは、観光庁や金融など高い機密性が求められる分野での AI 導入を後押しする強力な一歩となるでしょう。
インフラ側が進む一方で、私たちの最も身近なデバイスであるスマートフォンにも AI による変革が訪れています。同じく日経クロステックが報じたところでは、ソフトバンクは AI エージェントを標準搭載した新型スマホ、ナチュラル AI フォンを4月24日から独占販売します。
メイ・ブレインテクノロジーズが開発したこの端末は、アプリを個別に立ち上げるのではなく、AI との対話を通じてやりたいことを実現する、いわゆるポストアプリ時代のインターフェースを目指しています。例えば、明日のランチを予約して友人に連絡してと話しかけるだけで、 AI が裏側で複数のサービスを操作し完結させてくれます。
これまでのスマホを操作するという体験が、 AI という秘書に指示を出す体験へと進化しようとしています。こうしたデバイスの進化を支えるソフトウェアの裏側では、かつての王者たちが必死の再構築を進めています。
大本案によりますと、アップルは音声アシスタント Siri の抜本的な刷新に向け、約200人のエンジニアを AI プログラミングの特訓キャンプへ送り込みました。しかし、その結末は過酷なものでした。数週間の訓練の後、革新的な開発チームに残されたのはわずか60人で、残りのメンバーは評価担当などへ配置転換されたといいます。
これはAI による自動コーディング技術の普及によって、エンジニアに求められるスキルがコードを書く力から AI を使いこなして設計する力へと劇的に変化し、人材の淘汰が始まっていることを象徴しています。次世代の Siri がどれほどの知能を手にするのか、6月の WWDC に注目が集まります。
最後に、国家レベルでの AI 戦略の動きです。ガーディアン紙によりますと、イギリス政府は5億ポンド規模のソブリン AI 基金から初めての出資を実行しました。リズ・ケンダル科学技術大臣は、 AI が雇用やサイバーセキュリティに与える懸念はあるが、イギリスが世界の課題を解決するためにはこの機会を捉えて成功させなければならないと強調しています。
アメリカや中国のテックジャイアントが主導する AI 開発に対し、欧州諸国も政府が直接資金を投じることで独自の技術基盤を確保しようとする動きが強まっています。技術の覇権争いは、今や企業間を超え、国家の命運をかけた戦いへと発展しています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。